聖書を読み刺します。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子、ヨセフ、恐れないで、あなたの妻、マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは、聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださるものです。方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、主が身もごっている。そして、男の子を産む。その名は、インマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は、私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまでの彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
今朝のメッセージは、神は私たちと共におられると題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。ご一緒に、クリスマスのアドベント第3週ご一緒に礼拝できることを嬉しく思っています。ヨシア君の賛美も感謝しています。挨拶はいまいちというか、日本語忘れたんですか。オーストラリアの生活7年ですか。日本語は忘れることもあるかもしれませんね。まあ賛美はしかし素直な声で、心地よく感じました。心から感謝しています。さて、クリスマスのメッセージをこのアドベントに入りましてしておりますけれども、今日は神は私たちと共におられるという題をつけました。聖書の言葉そのままです。まあご存知のように、クリスマスというのはイエス・キリストの誕生を記念する日であるわけですね。誕生日っていうものは、大概その人におめでとうとこういうふうに言い合う。これが普通我々の習わしですよね。そしたらイエス様に向かっておめでとうございますと、いうことがクリスマスなんですかというと、それとは違うんですね。もっともっと素晴らしい出来事がクリスマスには起こりましたと聖書は伝えるわけです。それが題をつけました聖書にも出てくる、神が私たちと共におられるということが現実となった日ですと聖書は主張してはばからないんですね。このことを三重の意味においてお伝えしたいとこういうふうに思います。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。愛する皆さんとこうしてアドベントの第三週を迎え礼拝できることをありがとうございます。いろいろな厳しい時代に生きている私たち、またさまざまな不安恐れが出てくる、このようなしわ寄せやってくる12月の月でもありますけれども、私どももう一度横を見、内を見、外を見るのではなくて上を見上げる人生になることを深く聖書の御言葉を通して知ることができますように、今日ご一緒に御言葉を私どもは拝聴してあなたの御心を知ろうとしています。どうぞ肩にのしもべを気になる方々一人一人に豊かな導きがありますように、尊い御子イエス様の名を通してお祈りします。アーメン。さて、三重の意味において神は私たちと共におられるということの意義をお伝えしますと言いました。その第一はですね、キリストこそ人となられた神ですということがはっきり言えると思いますね。 まあ、古今東西昔からですね、人間はいわゆる万物の霊長とは言いましても、旗と人生悩むんですね。そうした時に、苦しい時に、どの民族もそれぞれの宗教があり、無神論者でも神様を助けてくださいと言いたくなるようなそういう時がやってくる。そしていわゆる神仏を拝んできたわけです。日本なんかは800万もある、こんな風に言われたりする国です。様々な思いの中で神を求めてきたわけですね。あるいは無神論者であっても、この大自然の神秘的な美しさ、精巧さ、あるいは大宇宙の秩序ある法則と言ってもいい、そういう星々のこの運行ですね、こういうのを見ると、偶然にできたとはとてもとても言い難いような不思議な秩序、時計一つでも誰かが作者いなければ動かないとするならば、時計よりもはるかに精巧な世界が偶然にできたとは言い難い、それを神と呼んでも不思議ではない、こういう思いで人類ずっと来たわけですね。しかし残念ながら人間は神から遠く離れて、そして誠の神がどういうお方であるかということがわからないまま人生を歩んでいる。まあ、聖書の言葉を言えば、神に作られた人間が神に背を向けて生きているがゆえに、人生の意味も目的も真の喜びも死のに対する勝利もわからないままに来ている、こういうふうに言うわけです。でそれで神は深く人間のどうしようもない罪のゆえに、あるいはまた神を知ることができないその不安と恐れを知って、神はある日ご自分の計画を着実に実行された。それがクリスマスなんですね。神が人として人間の社会にお生まれになった、それがクリスマスなんですね。だから誕生日の方に向かっておめでとうございますというのはちょっと違うわけです。それによって私たちが神が人となってくださった、ありがたいことだということになるわけです。皆さんの中にいらっしゃいますか？イエス・キリストについて学び始めたけれども、やっぱり三大聖人の一人じゃないかなと、あるいは偉大なキリスト教という宗教を開いた天才的な宗教家と考えている方もおられるんじゃないかなと思うんですね。私ももちろんクリスチャンになる前はそういう思い方をしていました。また日本という文化では、人間が例えば素晴らしい人が死にますと神や仏やといって祀られるという、人間が神になり上がっていくというような文化の中で我々は生活をしているわけですね。人が神になる、果たしてそれが本当かどうかはよくわからないままではあるけれども、そういう文化の中で育っているわけですね。しかし聖書は人が神になるんではなくて、人は人です。しかし神が人となってくださったと聖書は言うんです。それがイエス・キリストの事実であるわけです。イエス・キリストが生まれたことを通して、このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。身を処女が身をもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ですからイエス・キリストを通して誠の神がどのような方であるかということを知ることができる。修道者の方がおられたら、どうぞ誠の神について学ぼうとしても漠然として分かりません。そんな時に聖書を通してイエス・キリストについて学んでいただきたい。イエス様ご自身がこうおっしゃいました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますと。誰も疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいなんていうことはできません。親が子供に小さい間ならば、お父さんのところにいて、お母さんのところにいらっしゃいということはできるでしょう。しかし、もう大きくなってくると、お父さんのところにおいで、お母さんのところにおいでとは、とてもとても言えない。 問題がもっと大きくなる、深刻になる、無力になる、親も弱くなる。誰もが私のところに来なさい、そうすれば魂に安らぎが来ますなんてことはできない。しかしイエス・キリスト、世界中の人たちがイエス・キリストを通して大きな大きな魂の安らぎと人生の確信を持って死に打ち勝つ人生を歩むことができるようになっていったんですね。ですから求道者の方はどうぞイエス・キリストから学んでいただきたいんです。イエス・キリストこそ神が人となられたお方なんですね。これが第一のメッセージです。しかし第二のメッセージは、神が私たちと共におられるという意味は、ヨセフとマリアと共におられた神ですということを、この時代に遡っていくことができるだろうと思います。読んでわかるように、マリアとヨセフは婚約中でありました。しかしその婚約者だったヨセフは悲しみの淵に叩き落とされてしまいました。なぜならヨセフの預かり知らぬところでマリアが身重になってしまったからです。当時の立法では申命記という聖書の開けませんけれども、まあ、かいつまんで言いますと、申命記に詳しくそういう状態の時はどうするかということが書いてあります。当時の立法ではですね、婚約者がいるのに別の男性との間に子供を妊娠するというか、そういうことが起こったならば、その両者とも死刑という判決が下るんですね。貫通罪は死刑だったんです。しかし女性の側から言えば、レイプされて、妊娠ということも起こりうるわけです。で、そういうことも聖書は書いてありまして、そういう場合には泣き寝入りなどということは全くなくて、レイプされた女性の方から裁判所に訴え出て、私はこの人に犯されましたと言って証拠品を突きつけるわけです。そうすると裁判所はそれを調べて、その服なり杖なり持ち物を通して犯人は誰であるかということを言って、その犯人だけが処刑されるという、そういう掟がある。だからヨセフはひたすら待ったんです。マリア、あなたはきっと誰かにレイプされたんだろう、私という男性がいながらそんなことが起こりうるはずはない、マリアを裁判所に訴え出てほしい、そう思っていたに違いない。しかしマリアは訴え出たいにもかかわらず、そんなことができるはずはなかったんです。なぜなら聖書は聖霊によって身重になったということが分かったと書いてあります。まあここは科学の時代に生きている方々にとっては、聖霊によって身重になる、そんなことが起こるのだろうかと思われる方もいらっしゃるかもわかりません。しかし、まあ最近の科学で言えば、単性生殖、クローン羊やクローン人間ということは起こりうるとするならば、まして神が全能の御力を表して、マリアの体内に神ご自身の命を植え付けるということはできたはずでしょう。でもどうしてそんな複雑なことをするんですか。それは我々と同じように、人間が男と女が交わりを通して子供が生まれるとするならば、男も女もそれぞれ罪の性質を持っていますから、罪の性質を持っている者同士に生まれた子供は当然罪の性質を受け継ぐ。人間の不幸の原因は貧乏でも病気でもない、それは自己中心という罪という問題だと聖書は語っています。この罪ということを解決するためには、罪のないお方しか解決できない。だから神は罪のない形で命を誕生させる必要があった。だから神ご自身の性質をそのままマリアの体内に命を与えて産ませるという、そういう方を取られたわけです。ですからヨセフはそのことをやがて知らされるんですね。20節を読みますと、彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。 このことを通してヨセフは預言者の言葉、旧約聖書の言葉一つ一つ、イエス・キリストに関する350ほどある預言の一つ一つを思い起こしたに違いない。なるほど、なるほど、そういうことであったのかということで、ヨセフはマリアを迎え入れたんですね。神様はヨセフが絶望の淵にあったとき、あるいはマリアがそのままで行ったらひょっとして死刑台に叩き落とされるような、そういう人生の悲劇を経験したかもわからない、そんな不安と恐れの中にあったヨセフとマリアに、恐れるなと言って誠に救いの道をお与えくださったんですね。こういうことを思いますと、2000年前だけではなくてですね、恐れるなという言葉が出てきましたけれども、聖書の中には恐れるなという言葉がたくさん出てくるんですね。で、現代に生きる私たちにも大きな励ましを与える言葉ではあるわけですが、恐れるなという言葉は当面の恐れを取り除くときに使われるだけではなくて、神が今まで自分人間の抱いてきた知恵とか力ではどうにもならないがゆえに不安と恐れを感じているわけですけれども、神ご自身が新しい計画を示し、神ご自身の方法で人間にその救いをお与えになるときの言葉、それが恐れるなということだと。つまり今まで人間が経験したことのない神の救いの技を示されるときに、恐れている人間に恐れるなって言うんです。当面恐れているということもあるわけですが、それを超えて、これから私はあなた方のために大いなる神の計画を示す。事実、ヨセフとマリアも救い主誕生という素晴らしい神のご計画を知っていったんですね。聖書を読みますと、必ず恐れるなという言葉にはもう少し読んでいくと、神の約束が伴っていることがわかる。例えば、まあ有名な皆さんがご存知のモーセの十戒、あの映画の中に出てくる航海に先日命られたイスラエルの民が、もう私たちはエジプトの軍隊に押し寄せられて、そして前は航海、もう私たちは終わりますというような時に、神は恐れるなと言われたんです。私が示す救いの技を見ようと言って、航海がブワーッと分かれていって、陸ができたんです。恐れるなというのは、そういう今恐れている恐れを取り除くだけではなくて、神の偉大な計画を示す時に語られる言葉なんですよ。だから皆さん、もしあなたがこの一年、あるいは人生において、恐れを感じている、今感じているというのであれば、そういう時にこそ神の言葉を読んでいただきたい。それはまさに、恐れをおののく私たちに神の偉大な計画を示されるときに起こされるところの前兆、印なんです。前もって示すことなんです。だからある意味では恐れを感じるときには、神はどのような新しいことを計画して御業を進められるのかということを期待することができるときなんですよ。これを知ることができると、もちろん、ビクビク、わなわなするようなこともあるわけでしょうけれども、恐れている私たちに、神の御言葉が迫りまして、また実際にあなたの人生において神の偉大なる技を展開してくださる、そういう時であるということをしっかり覚えていただきたい。ヨセフとマリアに共におられた神は、今もなお恐れを取り除く神であられるわけです。第三の意味は、私たちと共におられる神、まさにその通りです。インマヌエルという言葉が、ヘブル語が使われています。これは少し解説をしていく必要があります。このインマヌエルという言葉は、三つの言葉の合成語になっています。インマ、ヌー、エルなんですね。インマというのは、共にという意味です。ヌーというのは、私たちという意味です。エルというのは、神というか、例えばエルサレムと言いますね、イスラエルの首都。エルは神。まあ、ついでに言いますと、サレムというのはシャロームということで、平和、平安という意味です。つまりエルサレムという町の意味は、神の平和。その割には戦いばっかりしていて、皮肉っぽいわけですけれども。いずれにしてもエルというのは神という意味です。 ところが神は私たちと共におられるというのは、普通のヘブル語の使い方で言えば、神は大体一番最初に主語として来るわけです。だから、エル・インマヌーというのが普通なんです。例えば、エルサレム。エルは一番最初に来ますね。それと同じで、エルが最後に来る。ここの強調点は何かというと、インマーということなんですよ。共にということなんですよ。あなたと共に私はいるということなんです。神が共におられる。私たちの人生において、あなたが意識すると、イナトに関わらず、まだあなたが神様についても求めることもなく、知ることもなかった時代から、神はあなたと共におられたんですね。時々私は、あの三重の障害を持ったヘレン・ケラーのお話をよくします。見ることができない、聞くことができない、話すことができないという三重の障害。このヘレン・ケラーを知らない人は一人もいないと思います。全く絶望と闇との中にいた人であったんですね。しかしその彼女が全く見ることもできない、光はわからない、喋ることもできない、聞けない、本当に闇の世界にあったのが、あれほど世界の中に多くの励ましと光を与える存在と変えられたのは、紛れもなくサリバン先生がいたからですね。しかしこのサリバンという先生の生涯というものは、20世紀の奇跡と言われているんですね。サリバン先生自身も実は大変な闇の中に生まれ育った人だったんですね。サリバン先生は、お父さんはアルコール中毒というか、アルコールが入りますとお母さんを殴る蹴るという暴力をやってしまうんですね。そのためとうとうお母さんは衰弱死してしまうんです。それほどのことだったんです。ご近所に発見されたとき、お母さんの両手には子供たちの手が握られていました。左には3歳の弟、そして右の方には7歳になるそのサリバンの手が握られていたんです。そしてお母さんの後を追うようにして3歳の弟が衰弱死して死んでいくんですね。たった一人彼女サリバンが残されましたけれども、お父さんはそれを知って蒸発をしてしまうんですね。捨てるんですね。身寄りのなかった彼女は孤児院に入れられました。口の利かない子供でした。大人なんか信じるもんか、親なんて誰が信じてやるもんか、そういう思いが固くなにさせてしまったんですね。貝のように心を閉じたまま孤人で生活していくんです。5年経って12歳になった時に、教会から訪問団があったんですね。生まれて初めて聞くイエス・キリストの生涯でした。神の御子として多くの人々に愛を示し、愛を表し実践し、それだけではない、やめるものを癒し、盲人に光を与え、死人さえ蘇らせるという権威と力を持っておられるイエス・キリスト、そのお話を聞きました。感動的な話をされておられましたが、とうとうそのイエス・キリストが十字架にかかるというところのお話を聞いたんですね。神の御子が、罪のないお方がどうして裏切られ、そして十字架にかけられなければならないのか、なんという不運なお方だろう。自分の人生と振り返りながら、オーバーラップしながらイエス・キリストのお話を聞いていたんですね。そして十字架の上で語られた言葉を初めて彼女は耳を疑うようにして聞いたんです。自分には罪がないお方が十字架で何という言葉を発するんだろう。その時に、父よ彼らを許したまえ、彼らはそのしていることが分からずにいるのですという想像を絶する言葉だったんです。何ということだろう。私は親を恨み、人生を呪い、誰が心を開いてやるもんかって固くななまま人生を生きてきた。この方は一つも罪を犯したことがないにもかかわらず、父を彼らを許したまえ、 なんという大きな愛だろう、なんという大きな許しだろう。12歳になっている彼女はほとんど口をきかない子供でありましたけれども、心の中にはそういう言葉がずしりずしりと入ってきました。この方は神の御子に違いない、私はイエス・キリストを救い主と信じようと言って彼女はクリスチャンになっていたんです。今までの呪いに変えて祈りが生まれました。あるいはつぶやきに変えて賛美が生まれました。彼女はクリスチャンになって個人で生活していったんですね。で、18歳になった時に個人で卒業式の朝を迎えました。そして一つの祈りを捧げたんですね。神様、私はこれから世に出ます。願わくは私を教師として私を導いてください。私よりももっとできたら悲惨な人生を歩んでいる子供の教師として私を導いてください。やがて導かれた場所に聞くことができない、話すことができない、そして見ることができないという、その三重の障害を持ったヘレン・ケラーという女の子がいる家庭と導かれたんですね。壮絶な戦い、皆さんも何度も映画化され何度も舞台化された、そういうものをご覧になったかもわかりません。そして今日ヘレン・ケラーはあのように日本に最初に来た時に I am so happy って言ったんですね。私は本当に幸せですと。そして輝かんばかりの笑顔で多くの人々に深い影響を与えて、大阪のど真ん中にはこのライトハウスというものがありますけれども、ヘレン・ケラーが来たことの記念で建てられた建物ですね。それほど深い影響を与えてきました。そしてそこにはサリバンという先生の大きな力があったんですね。で、私は思うんですね、サリバンが誠の神様を知らないで悶々とした日々を送っていた時も神は共におられたんですね。もちろん彼女が辛い日々を送ることを神様は深い憐れみを持っていらっしゃったと思います。しかし手を差し伸べることはありません。そのままの人生を耐えられる分だけの人生を彼女に歩ませられました。そして全ての人生を振り返って言えることは、サリバンがもしいなかったならば、あの偉大なヘレン・ケラーは生まれなかった。サリバンの個人での悲しい日々や、辛い日々、弟に死なれ、また母に死なれていくという悲劇、親に捨てられるという悲劇ということを経験することがなければ、あの壮絶な戦いを戦い通していくということは、女性の力ではほとんど不可能だったに違いないと思うんですよ。そうすると神は、有名な聖書の言葉、神はすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。すべてのことです。そこには喜びもあるけれども、悲しみもある。楽しみもあるけれども、辛いこともある。あるいは、平平凡凡としたいこともあるけれども、波乱万丈のこともある。一切合切を働かせて益に変えられる。ずっとクリスチャン、である前から、いや生まれた時から、神はサリバンと共におられたし、私たちと共におられるんですよ。クリスチャンになって初めて神がわかり、神がどういうお方であるかわかるでしょうけれども、そこから共におられる人生が始まるんじゃないんですね。あなたがクリスチャンである以前から、いや神を知るということが全くなかった時代から、神は共におられるんですね。そしてあなたの悲しいことも深くここに留めていらっしゃる。そして万事を益に変えてくださる共におられる神がいることをお示しになっておられるんです。インマヌエルなんですよ。そういうことを思うと、神様は益に変えてくださると共に、そのような辛い日々を用いて偉大なる神の使命を果たさそうとしていらっしゃるという神がいらっしゃるということが分かってくるんですね。不思議なことです。神様は人間に一番非難されているお方です。一番誤解され、一番疎んじられ、一番虚しくされているお方です。 神ほど、キリストほど、ある意味で、あの十字架にかからねばならないほど無視されてきたお方はいないです。神ほど馬鹿にされてきて、神ほど無視されてきたお方はいない。にもかかわらず、神は私たちを愛し、私たちの悲しみを深い痛みをもって受け止め、そしていつの日か万事を益に変えてくださる日々を備えつつ、恐れるなと語られ、共にいると言われて、私たちを導かれるんですね。これは何という幸いでしょうか。ローマ人の手紙の8章の31節に、神が味方であるなら誰が私たちに敵することができるかという言葉が出てくるんですね。神が私たちの味方であるという、この味方というのはですね、例えばよく政治家が、この党と一緒に組みますと言ったときに、私たちの主張を受け入れてくれならば、あなたに賛成します。受け入れてくれなければ反対します。こういうぜーぜーひーひーというのが、この世の社会の味方の仕方でしょ？じゃないですか。しかし、神様が味方であるというときに、そんな安っぽいことはおっしゃらない。100人いて99人までがあなたに対して反対と叫んだとしても、たった一人だけは、かわいだてしてくださり、弁護してください、力強く盾になってくださるお方、それが神の味方ということなんですね。あなたを決して捨てない。あなたが100人のうち99人までもが反対されて、どうにもならないように見えるときでさえも、私はあなたの味方です。それが神の味方という言葉なんです。そんな神が共にいてくださるんですよ。なんという幸いでしょうか。なんという素晴らしいことでしょうか。だからクリスマスは神が私たちと共にいてくださることが現実となった日なんですね。この日を喜ばずにはおりません。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、ありがとうございます。あなたは、すべての支配者であり、創造者であり、また救い主であられます。にもかかわらず長い間、あなたを無視し、時には適当にあなたを拝み、またあなたを求めたりしてまいりました。けれども、そんな思いをも、あなたは深い憐れみをもって導いてくださり、私たちを共にいてくださるお方として、私たちに語りかけてくださることをありがとうございます。このクリスマスが近づいているとき、特に私どももう一度、あなたこそ主であり、あなたこそ誠の救い主であることを深く信仰の告白を持って崇めることができますように、お一人お一人を祝福してください。恐れの中にあるとき、恐れなと語ってくださることに深い期待を持って神を仰ぐことができますように、またイエス・キリストを通して、まことの神がはっきりと示されたことを深く知って学んでいくことができますように、また主なる神様、いつもどんなことがあっても見捨てず共にいてくださる、また悲しいこと辛いことも単なる経験ではなくて、それさえも用いて万事を益にし、また私どもに使命をさえそういったことを通して語りかけてくださる、お持ちくださるあなたの御業を心から感謝いたします。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。